はい、それではコリント第1の15章を開いてください。コリント第1の15章を開いてください。そして、私たちですね、順番に聖書を見ていってますけれども、前回ですね、15章の34節までね、午後の礼拝で見てきましたが、午後の礼拝で35節から最後まで、この15章の58節までですか、見ていくことになります。で、今朝はですね、内容はですね、この同じなんですけども、午後のことのこの一部を取って、このちょっと深めていこうと思ってますが、51節と52節になります。51節と52節になります。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。15章を見ますと、コリントの人々の一部に死者の復活が、ないと言っている者たちがいたので、そのことに対して、福音、良き知らせというのは、私たちが信じている良き知らせというのは、死者の復活に基づいているんだよということを、ずっと話し続けていました。キリストがよみがえりました。そしてキリストに属する、キリストを信じる者たちが死んでも生きるのだという希望があり、さらにですね、この天と地が過ぎ去って、古びてですね、過ぎ去って、そして、新しくされてですね、そして全ての万物、全てのものが、キリストまた神に、服するようになるということを見ていきました。で、35節から新たにですね、この否定する人たち、この復活を否定する人たちが語っている言葉があるんですね。35節を見ると、死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのかと、これあざけている感じで話してるんですよ。そんなことあるわけないじゃんという意味合いで、じゃあどうやって、おかしいじゃんというような感じで話しているんですね。例えばですね、これ例えばですよ、この体がよみがえるっていうことで、もうこう訳が分からなくなるじゃないかっていうことをちょっとお話ししますね。この、彼らがどのように思ってたかが、ごく一例ですけれども、人は土に朽ちてなくなっていくわけですね。土葬の場合はそれはっきりしてますけど、徐々に腐敗していくわけですよね。けれども火葬っていうのも、ただ時間をこの早めてるだけで、すぐに灰になるわけですよね。だからここになくなるわけです。で、人は朽ちてなくなって、でね、その土からね、ちょっと今土葬でさ、こうなくなったところを想像してくださいね。そして草が生えてきますですか、その養分を取ってですね、でその草から、草が生えたら牛がやってきて、乳牛がやってきて食べますですね。食べてお腹の中に入るじゃないですか。で、そこからお乳が出るわけです。そのね、牛からお乳が出て、で牛乳を他の人が飲むわけです。ですね。で、その時点で復活が起こりましたと。と言ったら、その最初に死んだ人の成分が他の人の成分になってるわけですね。じゃあ復活した時にどっちのものになるんですかという、こういう、もう本当にバカバカしいことではないかという、そういう話なんですね。で、どういう形で復活するのかと、似たような話を、このユダヤ教の指導者たちの中で、このサドカイ派の人たちが抱いていたんですね。覚えてますね。このイエス様に、質問って言っても何て言うかな、こう挑んで質問したわけですけれども、これは本当に今みたいな、仮にね、こういうことが起こったらどうなるのかって話で、一人の女の人が結婚して、で先に断たれてしまったと。でこれが、合計7回起こったの。だから7人の人に先立たれてしまったと。この結婚したら先立たれて、次に結婚したら先立たれて、次に結婚したら先立たれてと。そして、復活した時に誰の、 奥さんになるんですかと。でそれに対してイエス様が、このあなたは聖書のことも知らないし神の力も知りませんねとも言われてですね、御使いのようになるんだっていう話をイエス様はされましたけれども、まあ、こういう形で今の肉体のことしか考えていないので、蘇った時も今の肉体であるという前提で話しているわけなんですよ。けれどもパウロがここの15章の後半で、そうではないよと、今持っている体の制約を受けるような体ではなくて、神の支配される国、神の国に生きるのにふさわしい朽ちない体が与えられるんだよということを教えているんですね。ところでこの肉体の制約っていうのは、まあ、人間にとってですね、このまあ課題だったわけなんです、ね、この肉体の制約を超えていきたいですね。死というものをやはり恐れているわけですね。自分が亡くなってしまう。だから古代から中国では不老不死の薬を求めたわけです。不老不死、だから老いることがなく死ぬことがないと。で記録の中では始皇帝というですね、王様が不老不死の薬を作れと命じて、結果的に作ったのが水銀が入っている薬で、むしろ死期を早めた、と言われていますけれども、でこれね、古代のみならず現代にまで続くんですよ。どうですか、若返りの秘訣なんてね、よく話すじゃないですか。でこのサプリがいいとかさ、この運動がいいとか、もうこれはもうこの健康志向は長くなるべく生きていきたい、でこの衰えていく体っていうのを、少し止めるか逆行するか、そのようにしていきたいという願いがあるからです。で科学技術が発展していますが、 SF みたいな世界に今現実のものとなっています。まあ私にとっては近未来の SF だったんですけど、若い方々はそれが SF なんですかってこう思われるかもしれませんが、例えば人体冷凍保存、皆さんご存知ですか、冷凍にするんですよ。そして、この冷凍するとこの腐敗するっていうことを止めることができますよね。で、科学技術が、医療の技術が発達して、そしてこの腐敗を止めるっていうか、その自分が死ななくてもいいような技術ができた時に解凍してですね、そして治療、そういうなんか施しを受けてですね、そしてずっと生きていきたいと、まあ、そのような、あるいは病気になった人がですね、こう途中でなんかな、この冷凍にしてもらってって、こんなことできるのかね、法的にね、倫理的に分かんないんですけども、それでその病を治療するものが発見されたら、その時に解凍してもらうと、まあ、そういう冷凍保存っていうのは、この真面目にこのやってる人たちがいて、実際にそういう人たちいるんじゃないですかね。でですね、あと機械の体、これは本当に SF でした、私にとって。銀河鉄道39って懐かしいですよね。機械の体を求めてですね、アンドロメダだっけ忘れたけれども、星に向かうこの鉄道があってですね、この永遠に生きることができるようにというものです。ところが今ネオヒューマン、トランスヒューマンというこ、ネオっていうのは新しいという意味です。何かって言ったら、簡単に言うとサイボーグです。で皆さんの手法にね、皆さん受け取っている手法に、これ実際に NHK でね、インタビューを受けた人、ロボット工学者の、イギリスの人ですけれども、全身の筋肉が動かなくなる難病 ALS に、かかって余命2年と言われたんです。で余命2年と言われたので、何を彼はしたかというしているかというと、その今の体の機能を全部機械に変えてるんです。例えば、食べる時の消化機能であるとか、あと排泄の機能であるとかを全部機械化しています。そして、 今度はですね、からあの口が動かなくなっていってますので、こう目で、この目の動きでこの言葉をそのまま文字化していくっていうことがあって、今度さらにですねアバターがあるんですよ。アバターですね、彼のアバターを作ってるんですよですね、そして、そのアバターを使って、この話をしていくと。だから究極的には自分が意識していることがアバターで話すことができるようになっていくっていうことなんです。難しい。そしてですね、この AI を使って今度は AI、 あとこれ、どこにも動かすことができなくなるっていうことで、バーチャルリアリティですね、 VR を使ってこういろんなところに行くことができるっていうのも備えてですね。で次に AI ですね。 AI で彼がどういうことをするかっていうことを、このもう全部記憶させて動かしていくことによって、彼が意識がなくなる、つまり死んだ後もその AI が続けて動いていくことができる、つまり永遠に生きるようになっていくということを NHK が真面目に議論していました。で、実は日本にもそういうことを求めてロボット工学をやってる人たちがやっぱりそういう夢を描いて、まあ、いるわけなんですよね。でトランスヒューマンっていうのはつまりは不死ですね、簡単に言うと死なないようにする。だから古代から変わってないんですよ。不老不死の願いを、まあ、今はこのサイボーグという形で実現しようと、まあ、しているわけなんです。でですね、私それ見てたんですよ。まあ、あのクリスチャンの大体の反応は、まあ、愚かだなっていうかさ、なんかもう本当にこう本当何やってんの、もうなんかそういうのから自由になることが大事なんじゃないとかね、まあ、いろいろ否定的なことあったんですけど、私はこういう反応でした。あれこれ一生懸命頑張ってるけど、とっくの昔に、ね、俺やったよな。意味わかります？イエス・キリストを信じ、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと。復活の体を信じてるんです。その機械でする必要ない。で機械だって滅ぶじゃん、機械だって故障するじゃん、 AI だっていつまでじゃん、どうなるかわからないですよね。もうとっくの昔に常しえに生きるその体を信じているわけですね。そして VR なんて頼る、バーチャルリアリティなんて頼る必要はない。神の御言葉に基づく、この聖書にある神の言葉に基づくことを信じているから、もう幻としてもういつも描いているわけです。でこれが単なる気休めの言葉ではなく、予言としてことごとく成就していっている、その神が語られている言葉であって、で事実、死者の中からよみがえられたキリストご自身がですね、この語られている言葉であって、死んだ後も全部を知っておられる方が語っている言葉に基づいてそれを信じ思い描いているわけですから、もう完全にバーチャルどころか、なんだろう、リアリティリアリティですよ。バーチャルじゃなくてですね、信仰の外に、信仰のところにある、信じていることにあるリアリティを信じて生きているわけなんですね。だからなんか頑張ってやってるけれども、もうサイボーグじゃないけどさ、もっと優れた体を私たちはもう得ることを信じているんじゃないかとこう思いました。でこのですね、確かで鮮やかな希望の幻を私たち今日はね見ていきたいと思ってるんですよ。神の救いって何なのかですね。これをローマ人への手紙、これ第一コリントの前のローマ人への手紙で、私たちはじっくりと学びました。8章の30節にこう書いてあります。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。最後は栄光を与えたというところで救いが完成するわけなんです。救いとは罪からの救いです。 でそれに、罪というのは神の言われていることに言うことを聞かないで神から背いているということですね。嘘をついたとか、あとはなんか犯罪を犯したとかっていうことよりももっともっと深い部分ですね。むしろこの自分は正しいとか自分は自分で生きてるんだと言ってることを こっちの方ですね。もっと神の前で高ぶってるっていうか神なしで生きていこうとする、それこそが罪なわけですけれども、でこれを犯しているわけです。でそれに基づいて神が正しく裁かなければいけないわけですけれども、神は私たちを愛しておられて、なんと私たちをその罪から救うためにご自分の愛する独り子を身代わりの生贄にしてくださって、十字架にで死ぬようにしてくださって、この方が神の怒りを、怒りというのは正しい裁きを受けるようにしてくださったわけです。でこれを義人と呼びます。義人、義と認めるっていうのは何かって言ったら、あなたは全く罪を犯したことがない、あなたはもう正しいと、この見なしてくださるわけですね。だから神の怒りから救われるわけです。でそれだけではなくて、その御霊が与えられて新しく私たちは心が作り変えられて、それで罪を犯さなくても良いように自由にしてくださった、だから罪の力からの救いが与えられているわけです。でも私たちは、この葛藤があるんですね。常に葛藤があります。それは、この新しくされた神に従いたいという思いと、神に未だに敵対したい、こう自分のしたいことをしたいという肉の思いとの葛藤があります。まあ、それで御霊の力、御霊に導かれることによってそれを打ち勝っていくわけですけれども、けれどもやっぱりこの葛藤そのものは続いていくわけです。でそれが解き放たれる時がやってきて、それは私たちの体そのものが神が与えてくださるこの体、復活、つまり復活の体によってその罪なき体をいただいて、それで、このキリストに似たものにされるということで、ここに書いてある通り、それをね、栄光が与えられるっていう言葉になってます。義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりましたと、こう言ってるんです。だから栄光というとなんか輝いているっていう意味合いがこう強いと思いますけれども、ここで言ってる栄光というのは神の似姿になっているって感じです。だからもともと人が作られたその本来の姿に戻っている状態です。皆さんありますよね、こう自分が理想としている自分がいて現実の自分がいて一緒だっていう人っていないと思うんですよ。で大体ここで理想としている自分っていうのが本来あるべきだなってこう両親の中でこう分かっている自分ですよね。でいつもこう葛藤があります。でましてや神様が見ているこの基準っていうのがあるわけです。ですね。でこの基準に私たちが、この戻る、本来はここにあったアダムの、ね、罪を犯すアダムの時はここだったんですけど、それ戻ることが、これが栄華と言います。完全にで、それを神様が完成させてくださるのはこの体ですね。この体に働いている罪の法則からこの解き放たれるわけですね。罪がなくなるということです。でそれが栄華であります。でこれがね、復活の時に与えられる体なんです。でですね、この先ほど読んだ、文に戻りますけれども、本文に戻りますが、奥義を告げ知らせましょうとこう言ってるんですね。そしてその奥義というのが、ね、皆が眠るわけではなくて変えられるっていうんですよ。眠るっていうのはここでは死ぬという意味です。死ぬ、信仰を持って死んだ人を眠るというふうに、まあ普通ね、日本語でもね、永眠という言葉を使ったりするじゃないですか。でも常しえに眠るっていう意味ではなくて、起きるじゃないですか。眠るっていうことは起きるわけですよ。 つまり一時的に死んでいるって意味なんです、この眠るっていうのは。で、皆が眠るわけではなくて、この変えられるんだってこう言ってるんですね。で、これが奥義だってこう言うんです。つまり生きているうちにこの復活の体を与えられる、栄光の体を与えられる。だから厳密に言うと復活じゃないんですよね。復活じゃないです。だって復活は死んで生きるわけ、生き返るわけだから、死なないうちに変えられるということです。ということを奥義と呼んでいます。で、奥義っていうのはなんていうの、日本語のね、なんか意味合いだとね、わからないね。なんでこういうふうに訳したのかなと思って、で、英語の意味合い、英語だとミステリーっていう言葉になってるんです。で、ミステリーっていうのも本当は語弊が思いっきりあって、元々の意味ではないんですね。ミステリーっていうと、なんていうかな、謎かな、謎。だからわからないっていうか、だけど、で、実際になんでミステリーって、英語があるかというとミステリオンなんです。これ元々のギリシャ語はミステリオンって、だからミステリーってなってるんですが、でもミステリオンはそういう意味じゃないんですよ。以前は隠されていたけれども今明らかにされているって意味なんです。以前はずっと隠されていて今明らかにされたっていうのがこの奥義なんですが、旧約の時代ですね、旧約の時代は生徒たちは終わりの日に主が戻ってこられて蘇らせてくださると信じていました。主なる神様が戻って来られて、そしてその時に人々が蘇るということは信じていたわけです。ダニエル書の12章の2節3節に、塵の大地の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます、ある者は永遠の命に、ある者は地獄と永遠の嫌悪にってこう書いてます。だから永遠の命は天の国に入ることですね。で、地獄っていうのはいわゆる地獄に行くってことですよね。で、このようにして、この蘇るっていうことを約束してくれた。でね、イエス様と友達になった、まあ、家族がいるんですね。家族っていうか、まあ、兄弟姉妹がいて、マルタとマリアとラザロですね。覚えてますかね。で、ラザロが死に至る病というか、もうやばい状況だったわけですね。で、助けに来てください、つまり癒してくださいということをお願い、この人を使わせていったんですが、イエス様はあえて2日動かないでそれから旅に行ったので、着いた時にはもう死んでから4日経ってました。でイエス様は蘇るって言ったんですよ、ラザロが。そしてマルタがね、こう言ったんですよ。終わりの日の蘇りの時に私の兄弟が蘇ることは知っています。だから旧約の約束、この旧約聖書にある約束を信じて、終わりの日に兄弟が蘇ることは知っていますってこう言ったんですけど、イエスも何て言われました？私は蘇りです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。これ言い換えると、私がこのようにして来たのだからもう今は終わりの日なんだよってこう言ったんです。で、私が命であり蘇りなんだと、もう来てるんだよと、終わりの日が。ヘブル人への手紙で、この冒頭にですね、神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られましたと、御子が来られた時にもうすでに終わりの時になっているということです。つまりですね、大問題が起こったんです。大問題というかね、こう新たな問題が起こったんです。復活というのは死んでいることが前提です。そうですよね。死ななければ、定義ですよ。言葉の定義として、死んで蘇るわけじゃないですか。けれども、もうすでに終わりの日になって、もう主が来られたわけです。ですね。で、主が来られているときに、じゃあ生き残っている人たちどうするのって話なんですよ。で、これが掲示されてなかったから、だから奥義なんです。生き残ってる人たちは、だから今生きてる時に主が来られたら、で、今私たちはイエス様がまた戻ってくる、すぐに戻ってくるっておっしゃってますから、今日戻ってきたら生き残ってるわけじゃないですか。で、その時にどうするって話なんです。 それで奥義として使徒たちに掲示されたのが、生きたまま変えられるっていうことなんです。だから結局は同じ体を持つんですけれども、変えられるっていうこと、これがあの有名な第一テサロニケの4章のところでね、あと4章の15節17節から17節で、主の言葉によってあなた方に告げます、生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭たちの声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえる、ここですね、よみがえる。それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいます。だから生き残っている者たちはまず死者のよみがえりがあった後で、私たちがこの引き上げられるんだけど、その時に今読んだ一瞬にして変えられるという出来事が起こるんです。天に上げられて天に入る時に、また神の国に入る時に、この今の肉体では入れないんですね。いつも話しますが、昔々に歌があったんです。オラは死んじまっただと、オラは死んじまっただ、天国へ行っただって。で結構お昼の時間にですね、先週いや結構ね、みんな信じてるよと、このね、日本人の人は天国に行ったって言うじゃないかってね。でも大体その天国というのが、今自分がこの世で楽しんでいるものを延長してそこで楽しめると思っているわけですね。だって天国に、なんだっけ、一度はおいでよ、酒はうまいし姉ちゃんはきれいだってこう言ってるんです。でイスラム教ではですね、まあ、実は楽園というものはこういうもので、72人の乙女がいてですね、ハーレムを作って、でどんなに寝たとしてもまたその女の子たちは処女を戻して取り戻すっていう、こういうなんかちょっともう肉欲の世界が書いてあるんですよね。だから決してね、日本だけじゃなくてこの他の、人たちも信じているような感じなんですけれども、そことは正反対なんです。天は正反対なんです。つまり神のおられるところに向かうのであれば、もうたちまち殺されてしまうという清い場所なんです。そして朽ちるものは決していけない。だからダニエル書をですね、読むと10章で、ダニエルという人は人間的には誰が見ても火の打ちどころのない人だったんです。素晴らしい人だった。ところがイエス様であろうと思われるこの使いが、主の使いが現れた時に、彼は死んだようになっちゃったんですよ。使徒ヨハネもそうだったし、イエス様に、復活した栄光のイエス様に。だからどんなに人間的に優れてると見て火の打ちどころがないように思われている人も、神の前に出たらもう死ぬようになってしまうほど清いお方なんです。そこがおられる、その神の御座があるところがこの天なんですけども、神のそのが王としてね、座についているところが天国なんですが、また神の国なんですけども、そこに入るにはこの体だとまずいんですよ。そのままはいけないんですよ。酒もないし姉ちゃんもいないんです。見つかりのようになるって書いてるからね、イエス様おっしゃったから。でも詳しくね、ここで話しますが、だからといって全然違う体ではないんですね。その連続しているっていうのはご説明します。だから今私が持っているこの体と、そして将来の体っていうのは何らかの形で関連してますね。関連してくる違うっていうのをご説明しますが、変えられるんですね。だから朽ちない体に、栄光の体に変えられないと入れないんですよ。そこでパウロがピリピの手紙でこう言ってます。3章の20節、しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいますと。ですね、卑しい体を 栄光に輝く同じ姿に変えてくださるわけなんですね。イエス様が高い山に登られた時に普通のこの人間の体ではなくて、なんかなんか輝いたんですよね。で衣もですね、着ている服も、クリーニング屋さんで出すような白いものよりももっと輝いていたと書いてありますけれども、この私たちもですね、同じ栄光の姿に変えられて世界に現れると、このコロサイの3章の4節で言っています。でこの栄光の体についてね、さらにお話をしていきたいと思います。今の血肉のある体と神から与えられる復活の体をね、パウロは天幕と建物に第二コリントの5章で例えています。たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、これ5章の1節ですね、私たちは天に神がくださる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っていますと。どうでしょう、テントで一夜を過ごしたことのある方いらっしゃるでしょうか。おお、はい、ありがとうございますですね。テントは便利ですですね。本当に、このその時は助かります。けれどもテントに1週間2週間3週間1ヶ月2ヶ月住んだら、そりゃ不便ですよ。家に戻ってゆっくりとし、お風呂に入ってご飯も食べれて、定住したいところにいたいと願うわけなんです。さっき読んだところでピリピリという手紙で、私たちの国籍は天ですと言いました。なぜかといったら、天から来られた方に結ばれた、キリストに結ばれたものは天が自分の故郷になるわけなんですね。ですから今与えられている体というのは地上で住む体としては適切なんですけれども、まあ、全ての人がそうです。イエス様を信じない人にとってもそうですけれども、永遠に生きるような体ではないわけなんです。だから天と天幕に例えています。まあ、これイスラエルの民のことを考えて彼はそう話していると思うんですね。宿営していて、このアラノの旅の時にですね、天において天幕ですね、天幕で過ごしていたわけですけれども、定住してですね、これは約束の地に入って定住がようやくできるようになったわけですけれども、でその天に入るのにふさわしい体を求めていると、私は裸になることは望んでいない。つまり天国に行ったらですね、魂がふわふわふわふわ浮いているようなことでは全然ないんですね。神の国に入るときに、なんか幽霊みたいにさ、この魂だけほーとかってなってるんじゃないんですよ。体がそこに生きるのにふさわしい体が与えられるわけで、それを神の建物と呼んでいます。この体って素晴らしくできてますよね。この詩編の139編で、あなたこそ私の内臓を作り、母の胎の中で私を組み立てられた方です。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。時々あれですね、人体についてね、調べてみるといいですよね。例えば学校の授業とかでやったんじゃないでしょうかね。この赤ちゃんが生まれるまでのこととかですね、この受精してからですね、これ受精卵がいかに赤ちゃんがその中で作られてってっていうことをですね、もうほんと CG とかで、この今コンピュータグラフィックとかでね、この再現することさえ、こう見ることさえできますよね。それ見たらどうして神を信じられないのかっていうのは不思議になるぐらい神秘的です。本当に神秘的です。だから別に聖書を読んでるから分かるっていうのもあるんですが、まあ、こう普通のね、動画とか見たりとか、まあ、この前もお母さんの話を、出産の時のお母さんの話をしましたが、まあ、本当にすごいですよね。こうやっぱ神がおられるってことが分かります。こう人体っていうのは本当に不思議です。苦しいほどだとこの詩編の著者は言ってますけれども、同時に不便です。不便です。まあ自分が若い時、20代ぐらいの時に まあ年取ってるっつってもね、まあ10歳20歳年上の人からね、まあいろんなこう会話が聞こえてくるんですよ。耳に入ってくるんですよ。腰が痛いとかさ、シワが増えたとかさ、なんかいろいろ聞こえてくるんですよね。で、私がそれを、まあ、感じ始めたのは、まあ、まずは、まあ、これちょっとね、ちょっとすいません、いつも笑かしちゃうんですけども、私の父はですね、まあ、これちょっとお父さんごめんなさいね、今ちょっと聞いてたらね、40歳までふさふさだったんですよ、髪が。で、急激にハゲ始めたんですね、40超えてから。で、私は少し覚悟はしてました。この人が私のお父さんだからと。で、30代前半から、なんですけども、皆さんにもし20代の私の写真を見せたら、おでこが狭かったんで、もう髪がふさふさ。30代の始まりから、初めの時点から始まりました。まあそれはね、まあでもただなくなるだけじゃないですか。たかが知れてますけど、2008年、ですから、私が、まあこれ言っちゃったら年が分かっちゃうんですが、まあいいんですけどね、年伝えて。38歳ぐらいかな、7歳あたりかな、ぎっくり腰になったんですよ。まあ、ここから始まりました、すべては。でね、なんで2008年って覚えてるかって言ったら、イスラエル旅行に行く1週間前だったんですよ。でね、コルセット持っていくべきかなとかさ、だって12時間半飛行機乗ってなきゃいけないから、まあ、なんとかね、大丈夫でしたけれど、癖になっちゃうんだよね、腰痛って。で、それから少しずつこうね、痛いのが始まってさ。で、これが40歳になる、まあ、儀式だったのかなと思ってました。ですね。でですね、今度は50代になるんです。で、次にいろんなことが起こったんです。まあ、最近の話ですけれども、まず、見えなくなってきた。メガネかけててね。これね、この前書いたばっかりなんですよ、遠近両用に。今のか分かるよ、こうやって。だけど僕近眼だから、近眼もねあるじゃん。これ近眼は中学校の時からなんだけど、近眼だからね、これつけちゃうと逆にダメなのよ。これ取っちゃうと分かるから。で、それで、もうはっきりとね、老眼、老なんてもうなんか言葉ね、やだね、俺まだ若いよとかって思ってたんですけれども、そして、去年からは耳鳴りが鳴ってます。今も鳴ってます。で、これ突発性難聴ってね言って、まあ、40代から60代の間に起こる人が多くなると、こう言ってですね、今もキーンってなってます。静かに、皆さん静かにしてるから聞こえてますよ今。で、そして去年の11月あたりからこう肩がつるんだよね、こう頚椎の方をなんか、とにかくね、運動しないとやばいっていうのははっきり分かります。若い時は運動なんか何もしなくても、夜更かししても何してもさ、体力あるから、ね、皆さんうなずいてますけれども、全ての人が、分かってると思います。天幕なんだよね。ここでは生きづらくなっているわけなんです。死ぬべき体なんですね。だんだんだんだん滅んでいく、古びていく体です。で、パウロは今の肉体を持って復活するのではないことを、15章でね、この話してますけれども、47節に第一の人は地から出て土で作られた人ですが、第二の人は天から出た方ですと。アダムは土から作られました。だから、この土といってもですね、ちょっと水分の入ってる土って言ったらいいかな、まあ、午後に詳しく話しますが、泥みたいなものから作ったと。で、私たちの体っていうのが、不思議にこの土の成分と同じなんですね。泥で作ったって今言いましたけれども、今皆さんがの体、60% かな、60% ぐらいも水なんですよ。水でできて。で、残り 40% がいろんな、で、その成分も土と同じなんです。で、これ土に帰るよって神様言われました。あなた方は土の塵だから土の塵に帰るのだと。これはね、葬儀に出たことがある人ならば生々しく分かりますね。 先ほどまでも本当にしっかりとしていた体が、その火葬場で焼かれると灰になりお骨になるわけです。まあ、ユダヤ人の場合はどうやったかって言ったら、絶対にその火には焼かないですね。そのイエス様のほら墓と同じ、わかりますよね、この洞窟みたいなところで置いとくんですね、1年ぐらいで白骨化したものを後で骨壺に入れるんです。まあだからさっき言ったように、火葬場っていうのはだから簡単に早めるわけ、もう1時間ぐらいで早めちゃうっていうだけの違いです。1年間を1年 1日に早、1時間に早めるだけの話で、結局そうなって土に戻るわけですね。けれども、そしてごめんなさい、次に朽ちる体でもあります。まだ同じですね、その今言った通りです。人間はですね、ある意味で生まれた時からもうこの死を帯びてるって言ったらいいかな、こう古くなっていくだけなんですよ。こう若くなっていくっていうのは、っていう感じで、ね、古くなっていくだけですね、赤ちゃんが生まれた時から。だからヨブが重い皮膚病にかかった時に三章を見ると生まれた日を呪ってるんです。だからなんで生まれたのかっていう、この体がこのようになってしまう運命だったのであれば、なんで生まれたのかっていう、こういう問いかけになるわけです。やはりここに神様がもともとそういうふうに作られたはずじゃないのにっていう思いがあるわけなんですね。でモーセはそのことをはっきりと言っていて、詩編の90編110節で、私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、そのほとんどは労苦と災いです。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。誰が身怒り、神の怒りの力を、あなたの激しい怒りの力を知っているでしょう。ふさわしい恐れを持つことに。神の怒りというものを感じ取るわけですね、この、70年80年っていうね。まあ今平均寿命はあれかな、10歳ぐらい年上だから80歳ぐらいですか、今日本では。もっとあれかな、まあこんなに時が経ってるのに、せいぜい10年ちょっとしか寿命って伸びてないんだよね、これ見るとね。だってこれ紀元、モーセだから紀元前の1400年とか500年あたりだから、400年あたりだから、だから本当に少ししか伸びてないんだよね、にこの技術によったとしてもさ、こう医療技術で。でもやっぱこれしか生きることができないということで、神の怒りを感じ取ってる。で次にこの癒しいものっていう言葉もたくさん出てくるんですよ。今の体が癒しいって何かって罪を持ってるってことです。パウロは、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうっていう、この惨めだ、癒しい体だと。であとは弱い体だっていうこともね、弱いっていう言葉も出てきます。まあ、身体的に弱いですね。喉が渇くし、イエス様も、井戸のところに座ってですね、サマリアの女のところで、水をくださいというふうに言ったっていうのは、この事実、喉が渇いておられた。またその罪ゆえにですね、肉の弱さがあると、まあ、こういう弱い体を持っています。でそこで次は神のね、建物の話をしますが、とこしえの体、このよみがえりの体があって、でそれが種が落ちて、そして育っていくのに例えてるんですね、パウロが。つまりこの体が朽ちていったら、今度は、この出てくる体っていうのは、そのつながりはあるんだけど、 DNA はあるんだけれども、その同じようなつながりはあるんだけども、もうまるで違う体になるんだということをパウロは説明していて、それを御霊の体だと言っていて、それが天の国、神の国に違和感なく調和していくことができる体であり、あと朽ちない体だということで、これ初めてイエス様の復活で初めて朽ちない体なんですね。それまでも復活ありました。復活とか、ラザロも蘇りもそうでしょ。だけどラザロあの後で死んでいくわけですよ。同じ体だから。イエス様が初めて復活の体で朽ちない体を持って現れてくださったんです。 そしてキリストに似た体になるということ、あと力ある体になるということ、これがこの15章の中で書いてあります。ということで、私たちは神の国が来るときに、イエス様が戻ってこられて、その時によみがえることができて、そこに入ることができると信仰を持ってたらですよ、イエス様に対する信仰を持ってたら、できるようになるんだということです。じゃあそれまでの間どうするか、それが聖霊が、神の霊があなた方に与えられているよっていう話をパウロはしています。エペソの1章の14節に、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですとあります。保証というのは頭金のことです。頭金分かりますよね。皆さん、高い買い物して頭金払ったことある人、手を挙げてみてください。はい、ありますね、頭金。その例えば100万円の買い物をします。例えばオートバイ買いたいとか言ってさ、100万円の買い物をしたとしても、他の人に売られることを防ぐために、本当に買うんだということを示すために、一時金をあげるわけですね。一時、それを頭金というわけです。例えば10万円あげますと、今持ってるお金で、後で月々いくら払ってきますっていうの、これを頭金と言います。つまり聖霊は後に来る神のこの栄光、神の国のですね、一部をお裾分けしてもらってる。で、神様は必ず、私はあなたをこの神の国に入れるからねと、受け継ぐようにしてあげるからねという、この保証になってくれてるんですよ。なのでこの御霊による、御霊によって神の国のこの一部をですね、味わうことができるようになっています。でも完璧ではなくて、本当に一部なんです。例えば癒しが起こります、奇跡が起こりますですね。でもいつも起こるわけじゃないんです。病の人が全てが癒されるわけではないけれども、神の御霊の御心によって癒される人も起こるわけなんです。だから私は祈っていくべきですね。でこれに極端な意見があるんですよ。いや、今はもう医学があるからっていう意見と、いや、これはもう本当に過ちです。それは過ち、聖書的にも間違ってるし、そしてあのなんだっけ、経験上ももういろんな無数の人がもう本当に医学ではどうしようもできないっていうことが癒されてるっていうのはもう本当に出てます。これは御霊の働きで、神は生きておられて、イエスは生きておられることを明かしているものですね。けども全あのもう一つの極端は、信じれば癒されるっていう話で、ということは癒されてない人は不信仰ですって話なんですよ。でこれも極端です。なぜかっつったら、頭金しかもらってないから。神の国になったら全員が病を持たない体に変えられるわけですけれども、しかし、一部にしか過ぎないので、神のなんか分かんないけども癒されない人たちも、まあ、いるわけなんですよね。でその間、御霊の取りなしをですね、この私たちは受けています。だからこのね、肉体にいると神様が何を考えてるかが分からないことってたくさんあるんですよ。皆さん経験しません？なんでこんなことが起こってるんですかってね、なんでこんなことが起こるんですかって。だから自分には理解ができないことが、こう起こるときに、どうやって祈ればいいかもわからない。そういうときに、言いようもないうめきを持って神が取りなしてくださると、この御霊が取りなしてくださると、聖書に書いてあります。でですね、この間に、徐々に栄光の姿へと、イエス様の似姿へと、まあ、こう変えられて、練り清められて、神中心に生きていくことができるようにしてください。そしてイエス様が戻ってこられたら、もう完全にね、体そのものを変えてくださいますから、その調和したですね、体に、してくださると。だから今神はこの肉体の中にあるうめきをも用いて、全てのことを相働かせてくださっています。 ローマの8章の28節に、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますと。ということで、弱さの中にいます私たち、今この肉体でね、いろんな、なんでこんなことが起こるのかっていうことが分からないところあるし、また罪だって言われているものを犯してしまうという弱さを持っているし、しかしこの御霊に導かれてですね、そして必ず御霊は神の御心に沿って取りなして祈ってくださっているので、だからご計画に従って私たちは愛働いて益となるという中に生きているんだということをね、また信じて知ってって、そしてイエス様の、この再臨を待ち望んでいきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちに復活の体、栄光の体の希望を与えてくださり感謝します。これが福音の望みです。私たちが持っているこのうめきを、この体のゆえに持っているこのうめきを、どうぞあなたが聞いてください。御霊を、私たちのうちにおられる御霊が、この祈りを、取りなしを本当に見てってくださいますようにお願いいたします。栄光から栄光へと見姿に変えてってくださいますように、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。
最後に1曲賛美したいと思います。お立ち